トークディクショナリーの時間です。
こんにちは、アナウンサーの内野翔です。今日はちょっとねお天気がぐずついた中、このようなたくさんの方に来ていただいてすごく嬉しいです。短い間ですけれどもよろしくお願いいたします。
こんにちは、バースコーディネーターのバナナ子です。母の日のためにですね、もうキックオフということで今日たくさんの世界中のお母さんをね笑顔にしようということで、皆様と一緒にこのひととき過ごせること大変嬉しく思っています。よろしくお願いいたします。
はい、実は私、先ほどご紹介あったんですけれども、妊娠7ヶ月なんですね。
大きいでしょ。
はい、かなり大きくなってるんですけれども、実は双子を、授かりまして、今妊娠生活を楽しんでいるところなんですけれども、
ね、どうですか妊娠生活。
そうですね、本当にわからないことだらけなんですけれども、どんどん自分のその体が変化していくにつれて、不思議だなと思う反面、その母としての自覚みたいのが徐々に湧いてきて、
特に双子ちゃんですとね、もう初めてのことプラス双子の場合はっていうね、いろいろリサーチも大変でしょう
ね。だから分からないことだらけなので、もういろんな本を読んだり雑誌を読んだりですね、いろんなママさん先輩たちにお話を伺ったりしている毎日なんですけれども、
はい、お腹の赤ちゃんが今ね、性別とかって言っていいんですか。
性別はまだちょっとね分からない部分があるんですけれどもね、
キックも2人分なんですものね。
そうなんですよ、お腹全体で蹴られてる感じなので、どのあたりがどの子でどのあたりがどの子っていうのはいまいち分からないんですけれども、でもちょっといろいろね変わります ね、自分自身の意識も変わってきますし、体自体も変わってきますし、
もう母になるプロセスをねこう歩んでらっしゃる千代さんなんですけど、
でも大場さんはね、もう5人のお子さんのママということ で、もうそれ聞いただけでももうすごいなと思って感心してしまうんですけれども、
よくあの5時の母っていうとね、プロフィールとか書いてあって、お会いいただく前の皆さんにはねすごくこうなんでしょうね、5人年後で産んでるような雰囲気の方を想像されるんですけど、私の場合15年間で5人 で、私出産が大好きで、趣味が出産で特技がみたいな感じで、育児はみんなに手伝ってもらいながらなんですけど、今20歳から小学校1年生の末っ子まで5人ですね、育てて、
会見からは本当想像できないですもんね。
なんかね、もう座ってご飯食べた朝ご飯はなかったみたいな感じの20年でしたね。
やはり毎日戦争で
なんか忘れ物ないなんて言ってる間に朝がザーッと過ぎて、朝のランって感じでしたね。
はい、そして今回ねこういうジョイセフのイベントに参加させていただいてるんですけれども、もう正直妊娠するまでこのジョイセフの団体自体をですね私知りませんで、やはり妊娠したことによって本当にいろんな知識や、そうですね、いろんなこうことが広がっていってるなって今自分で感じてるんですが、私は実は今日もあちらにいらっしゃってるんですが、マタニティウェアのサイトでビリーナさんというのがあるんですけれども、そこでお洋服を買う機会がありまして、でそのビリーナさんは、そう売上の一部をこちらのチョイセフに寄付してらっしゃるというのを、その時初めて知りまして、でチョイセフ自体 のことを知って、でこういう活動をしているんだ、ということが分かりですね、で今回ぜひ何かお役に立てれば嬉しいなと思って参加させていただいたんですけれども、
本当素敵なきっかけがね、なんかそのおしゃれな世界からこうしてまた世界へのサポートへのね、つながって素敵でしたね。私は去年もお手伝いさせていただいたんですけれども、
もうねかなりジョイセフさんとはお付き合いが長いんですよね。
そうですね、10年ぐらい前から少しねこの あのジョイセフさんの活動にはいろいろな学びをいただいてて、で去年から直接具体的にこのキャンペーンのお手伝いもさせていただいてですね、はい、まあ、私は本当に5人の子どもがあのこの20年間ですね育てさせてもらって、毎日出産と育児の中でねすごいやっぱエネルギーをもらったんですね。でもうこのもらったエネルギーを今度次世代に循環させていくときに、まあ、日本の子どもたちに伝えていくこともいっぱいあるな、生まれてくる力、産み浮く力いっぱい伝えていきたいっていうのもありましたけど、特にこの世界にね目を向けて私たちがいかに恵まれているか、でこの得た力をどのように循環させていくかというときに、チョイセフさんがすごいたくさん教えてくださることが多くて、みんなに伝えたいっていうのが今広がってますね。
でも本当に知ってると知らないじゃ大きいですよ ね。私ももうちょっとしかまだ分かってないと思うんですけれども、それだけでもあの世界のことをいろいろ見るようになりましたし、お友達にもこう少しずつですけど、こういう団体があってこういうことをしている人たちが日本にもいるんだっていうことをね、ちょっとでも伝えられたらなと思ってるんですけれども、
なんかちょっと私たちが一般的に日常に生活してるとね、こう世界へのいろいろなサポートというか国際貢献とかってとってもね遠い出来事になってしまいがちですよね。で世界中のお母さんたちの情報とかをね、また今日いろいろとレポートもしていただきながら、今日は皆さんにも知っていただける日になったら、それをお手伝いできたらいいと思いますしね。皆さんの方がでもとってもこのような活動なさってる方かもしれませんけれど、
はい、まあ、ところでもう大場さんは、まあ、5人のママでいらっしゃって、はい、で出産が趣味と、はい、おっしゃってますけれども、いや、なんですかね、その出産の魅力というか、子育ての魅力って何でしょうかね。
私あの初めての出産がちょっと早かったですね。今から考えればとっても早いんですけど、私20年前なので、まあ、年齢バレちゃいますけど22歳での初めてのお産だったんですね。でその時にはやっぱそれでも怖くなってしまう話を聞く機会は多くって、よく皆さんも聞くと思うんですけど、鼻からスイカが出るぐらい痛いよとか。
そうなんですよね、そういう怖い話はたくさん伝わってくるんですけれども、
子育てがねどれだけ大変で孤独で辛いかとか、はい、ネガティブな話をやっぱりまだ10代後半から20代前半聞く話多かったんですけど、
多いですよ今でも、
今でも多いですか。実際に自分がね産んで育てて初めて見たら、助産師さんのあったかいサポートがあったりとか、本当におめでとうって言われることが日常の中にドバーンと増えて、であと何しろその出産の時に体がですね、本当にまあ赤ちゃんがね育つこの日々ですとか、また産んだら母乳が湧いてきたりとか、こう人が人を産むってなんとアートなんだろうって、なんかとっても芸術的って感動しちゃったんですよね。病みつきになっちゃって大好きで、
そして5人も
気がついたらまたやってしまったというぐらいの、いつもね冬季オリンピックの時にね出産なんですよ私。
4年おきに
4年おきなんですよ、4回4年おきでね。
すごい、なんかね、でもやはりご主人のサポートとかもありつつ、
そうですね、あの土曜日は彼が3食作って、あの5人の世話をする日みたいな感じで当番制にしてやりくりしてますけどね。
やはりそういう経験をもとにこのバースコーディネーターというお仕事をされるようになったんですか。
そうですね、このバースコーディネーターの仕事のきっかけは、やはり私自身がウィザンの前からね聞いていた情報が、どうしてもその商品の情報か、または重い重い病理の情報がとってもボリュームが多くて、大丈夫だよ、産む力あなたにあるから大丈夫っていう話を聞ける機会が少なかったので、自信がなかなか持てなかったんですね。本当は、まあ、順調であれば赤ちゃんもね、あの元気で生まれてこれるという意味では日本はとっても交通手段も、はい、通信手段も整ってますので、本当に緊急事態だとしてもね、あのそんなに不安を何でしょうね高めなくっても、もっと楽しみや自信の方をねつけられるんじゃないかと思ってた時に、もっともっと自分たち自身ができる準備を、情報入手できる場があったらいいんじゃないかなと思ってバースコーディネーターという職業を作ったんですね。
具体的にはどういう活動をなさってるんですか。
はい、うちはですね、あのカップルで妊娠中にあの勉強していただく機会で、陣痛中の腰のさすり方とかをね、パートナーにクラスでお伝えしたり、あと妊娠前からでも来れるお産教室 をしてまして、そろそろ欲しいなって意識した頃からね、
うん
うん、なんかやっぱりデトックスしておきましょうとか、うん、自然な食生活できてますかとか、
うんうん、
そんなお手伝いしてます、
はい、いやでも私も初めてこの出産なんですけれども、うん、本当にいろいろ不安なこともありますし、わからないことだらけで、うん、あの主人ももちろん初めてなので、うん、もう2人でちょっと今模索中ではあったりするんですけれどもね、うんうん、男性もやはり男性でわからないですよね、
うん、
で多分女性の方が体に変化があったりとか、あの生活も変えなきゃいけなかったりするので、うんうん、いろいろとこう母になる準備っていうのはできてると思うんですけれども、男性は男性で、うん、あの分からないじゃないですか、出産してくるまで多分あの子供を目にすることもないので、うん、なかなか親としての、ね、自覚を持つのが大変なんじゃないかな、ね、と思うんですけれども ね、うん、ねでもそういうあの大場さんのそういうレッスンとか受けていたら少しずつ自覚が湧いていくんでしょうかね、
うん、そうですね、まあ、まず男性の脳をとっても論理的に理解することが好きだと思うので、うん、あのメカニズムとかをねきちんとお伝えするんですよね、自然的な生理的な出産のメカニズムとか、まあ、帝王切開の場合はとか、
うん、
それで何が起こるかっていうことを理解していただける、結構クールダウンしていただけて、うん、温かいサポートの方にエネルギーがいくので、あのこの言葉は妊婦さんとか奥さん嫌がりますからとか、例えば陣痛中も頑張ってる時にね、頑張れ頑張れって言われたくないって言うんですよこんなに頑張ってるのにあと何頑張れって言うのってね、ムカつくんですって陣痛中に頑張れって言われると、
そうですよね、
頑張れ頑張れは人気ないんですよとかお伝えしたりとか、あとここさすると気持ちいいですからとか、まあ、何が起きるかを事前に道案内しておくという意味でもね、でもあの男性たちはでもすごいなって私は思うのは、女性はこうしてねお腹が膨らんで赤ちゃんがお腹の中で動いてっていう体感を伴いながらの実感の成長っていうか、じわじわじわじわお母さんになるんだなとか体の変化が伴うんですけども、男性そんな体の変化伴わないのに父になるでしょ、
うん、
からそれはね、生まれてみるまでは実感がないっていうのがナチュラルだと思いますし、生まれてきてから私たちは出産というプロセスを通すんですけど、彼らはその体感なしにねあれだけこう不正性を発揮していくっていうのは男性すごいって私は思いますよ。
うーん、
日本の男性優しいですから一緒においおい泣いたりとかね、立ち会い出産でね、今 56% が立ち会い出産になってますね、すごい増えましたよ、
半分以上、
20年前私のイザンの頃なんか 10% 未満でした。
そうですよね、
今俺も産んだとかっていうね、もう号泣してるパートナーたちなんかすごい育児参加度も高いですし、だいぶ変わりましたねこの20年で。
そうですね、もううちの主人もちょっと手伝ってくれるから不安なんですけれども、いろいろと、
ね、生まれてみると本当に
ね、大丈夫ですかね、
可愛くて、パパが好きなんだこの子とかね、なんでそんなお風呂入れ上手なのとかね、一生懸命
褒めて
褒めて褒めて参加のステージを増やすっていう感じで、
いや私も本当に妊婦になってすごく意識が変わったなと思うんですけれども、あの本当にこう日々のニュースを見ていてもやはり母親目線になるというか、あの何か子どもの事件とか起きてたりすると、あもう本当にご両親の気持ちになっちゃって、あのいたたまれなくなってしまったりとか、あと昨日もたまたまあの結婚式に出る機会があったんですけれども、そういう時にもあの花嫁目線だったはずなのに、ついこの間まで花嫁目線だったはずなのに、なんか親目線になっちゃって娘がご両親はちょっと寂しいだろうなとか思って、ちょっと涙ぐんでしまったりとか、
母目線、
なんか本当に変わるもんだなと思ってるんですけども ね、
そして少しずつこう 親になっていくリレーみたいなバトンタッチみたいなのがあるんでしょうね、まあ、早いですね、もう母目線
早いですかね
花嫁の母になった気分 で、
ね、でも周りも本当にあの最近すごく出産しているお友達が多いので、あのママトークも毎回毎回炸裂してるんですけれども。
そうですかね、塩さんぐらいのご年齢の方が東京都の、ね、平均初産年齢ビンゴビンゴの年齢なんですよ。
私30なんですけどね、
そう今東京都は 30.4 歳が平均初産年齢で、全国だと 28.9 歳なんですけどね、
はい、私も結婚してちょうど2年になるんですけれども、やはり結婚したらあの子供欲しいなと、 思っていて、なるべく早く欲しいなってずっと考えていて、ね、でやっとできて、それが双子だったんで、あの主人と共に大喜びだったんですけれども、ね、だからこれからが、ね、すごく楽しみだなと思ってます、ね、はい、
楽しみですね。
でも本当に大場さん、その5人産んでらっしゃるんですけれども、やはり妊娠出産を通していろいろ変わりますよね。
そうですね、
女性は大きく変わりますよね。
もう出産ってもう命を産むっていうか人間を産むっていうことですし、よく子供を産むっていうふうにね言われると、小さな可愛い子供っていうのがビジュアルとかいろいろとコマーシャルとか目にする機会多いですけれども、長い目で考えると子育てって20年プロジェクトでね、まあ、私も今長男が20歳なんですけど、やっぱ未来の大人を産むっていうことなんだなっていう感じがね、やっぱ育児しながら次の子出産してっていう時期を20年過ごしてみると、本当にあ、もうやっぱ人間を産むっていうことなんだよな、人生を産むっていうことなんだよなみたいな、
まあ、でもそれだけすごく責任もありますよ ね、
と思うのはね、やっぱり家の中にいる大人である私や私の彼パートナーが、幸せな大人でなきゃいけないなって、家の中にいる大人の先輩が幸せに生きている、まあ、大人も夢を持って、親になってからの方が人生長いじゃないですか、ね、30歳で産んでも人生今まだ80何年ですから50年以上これからありますよね、家の中にいる大人が一人の幸せな人間としての生き方しているっていう風なのを見せていくのが改めて大事なんだなっていうのがすごく分かってきましたね。もう子供はねよく見てるって言いますよね、背中を見てるとか、まあ、正面見られてるわけですけど ね、お掃除しなさいって言ってもね、お母さんもねって言われちゃうんですよもうね採点厳しい厳しいって感じ で勉強しなさいって母さんしてたのとかねすごい言われちゃって、私もなんか成長していく人たちが今5人も家の中にいるので、私も成長しなくちゃっていうのはね、いつでもエネルギーもらって
ね、でも私も本当にあの自分自身もまだ未熟な部分がたくさんあったりとかするので、本当に子供ができてちゃんと育てられるのかなっていう不安もあるんですけれども、
大丈夫ですよ、子供ね全部ベストタイミングにベストなハプニングを起こしてくれる、
それどういうことですか？
怪我して転ぶのでもちょうど安養ができるようになってから転びやすいとかね、生後2週間でねいきなり子供怪我しちゃったら、まだ親歴2週間ですからケアできないじゃないですか、子供生まれたばっかりでいきなり反抗期になってね、もう頼んで産んでもらったわけじゃねえとか言われたら、もうまだ親歴2年なのにいきなり反抗期で思春期みたいになっちゃったら大変だけど、ちょうど親になってから13、4年の時にね、あの第2反抗期で思春期でね、反発されるで、親も結構思春期だったり、あの更年期だったり、なんか夫婦は倦怠期だったりとかするんですよ。そんな時にまた夫婦で力を合わせたりとか、自分がやっぱり自分のケアを考え直したりっていうのを、子供がベストタイミングでテーマを与えてくれて勉強できちゃうので全然大丈夫です。
じゃあ親がちょっと多少未熟でも、あの一緒に成長していけば大丈夫ですかね。
もう本当に未熟でしたから、私も22歳で親になったので、あ、でもこの子と一緒に成長しろっていうことだと思って、ありのままに泣いたり笑ったりしてきましたから大丈夫。
そうですか、まあ、本当に出産自体もねとても不安だと思うんですけれども、
ね、今ちょっと産院不足とかね新聞にぎわしてますよ ね、
それはでも本当に感じます ね、あの私が行ってる病院でも、あの普通にあの医師が足りないのでお時間かかりますみたいなことをこう紙大きく貼ってあったりするんですよ。
そう、3時間待ち3分診療みたいにはね、なってしまうというところ多いっていうのも聞きますよね。
あとちょっと、あの実は、出血をしてしまった時があったんですね。でそれがちょうど夜のタイミングだったので、あのその時個人病院に通ってたので、もちろん病院は空いてなくて、で自分の家の近くの
救急系
というか大きなこう参加のある病院に片っ端から電話したんですよ、そしたらカルテがないと見られませんみたいに全部断られて、と思って、これってニュースで見たような話だと思って、
たらい回しという、
そうなんです、結構びっくりしまして、あ、そういうもんなんだと思って、
びっくりでしたね。
なので あ、やはり日本でもいろんな問題があるんだなと感じたんですけれども、
ね、先進国は先進国なりのねやっぱり出産事情の問題があって、うん、ですけどやっぱり今の日本の場合はこの30年間で生まれてくる赤ちゃんの数が 50% 減ったんですよね。30年前は200万人1年間に赤ちゃん誕生してたんですけど、今109万人ぐらいなので、産婦人科医のね 51% が50歳以上で、ちょっと産婦人科医の先生方の少子高齢化も進んでいて、なり手も少なかったりとか、やっぱり生まれる赤ちゃんの数も半分なので、ちょっと今そういったシステムの変換期に入っているっていう現状もあるんですけど ね、
産科の先生もすごく負担が大きくて大変な仕事ですもんね。
本当大変だと思いますよ。セルフケア全然できてなくても、20キロ30キロ増えてしまいましたっていう妊婦さんでも安産させなきゃいけないわけで、本当に産婦人科の先生も大変でね、やっぱり私たちがこう飽食の時代じゃないけども、ちょっとこうグルメとか運動しない生活とかになってしまうと、また他力本願のお産が増えちゃうとかも、お任せでねやっぱりそうなっちゃうのも、先進国の独特のちょっとした問題かなって思いますけどもね。そういったまあいろいろな国々はね、もうそれぞれにこう問題を抱えていて、このジョイセフの活動はね、世界中のお母さんたちを助けていくということで、本当に世界ではもっともっとね大変な状態が、起きているわけなんですけれども。
そうなんですよね、日本はまだまだね、もちろんいい方ですよね、すごくいい方ですよね。
カルテがないと受けられませんよっていうところですけど、カルテさえも一回も作ったことがないっていう国々が、そうですよ
ね、カルテ自体がないですからね。
そうなんですよね、ですから日本はすごくね早い時期からその辺が整って、母子手帳っていうシステムを作ったのもね、日本が、すごい世界でもリーディングシステムっていうのもね来ましたね。また後でいろいろご紹介していただきたいなと思いますけどね。世界ではでもイギリスとかですね、すごくあの出産システム進んでいて、イギリス、ニュージーランド、オランダとかですね、とっても女性たちもとってもどんどん産みたいどんどん産みたいっていうぐらい心のサポートがすごくあって、助産師さんがこう担当制だったりとかね、妊娠12週から産後6週間目までは担当の助産師さんがつくようなシステムのところがあったりとか、安心ですよね。もうマイミートワイフがいるって、すごく何でも相談できてね。
あと経済的なサポートも結構やはりあるんですよね。
ありますよね。もうあれですね、オーストラリアとかって産むと、入院する時ももちろんお金いらないんですよね。
全くですか？
妊婦健診無料、出産費無料、乳児健診無料ですよね。医療費も確か子どもたち無料で。
そうなんですか。
で出産して2日目退院なんですけれども、オーストラリアの場合は退院して帰ってきたら5000ドル振り込まれてるんですよ、家の口座に。赤ちゃん産んでくれたね、おめでとうございます、ちょっと夫婦でゆっくりして新生児育児してみたらっていう感じで、少し経済的ゆとりをっていうプレゼントの意味で50万円ぐらいですね、5000ドルっていうと。
いやでも本当にあの子供を産むことによって、私も今いろいろお買い物をし始めてるところなんですけれども、やはりそういうあのベビーグッズもかかりますし、あのやはりね病院の費用とかも大変じゃないですか。で最近ね検診がやはり高かったりするので、受けない妊婦さんも多いっていう話を聞いて、
日本で
ね、でもちろん不妊治療もたくさんの方今周りでもされている方多いんですけども、
ね、助成金とかもね、
そういうのも保険が効かなかったりするの で、なかなかそういう意味ではやはり日本はまだまだ遅れているんじゃないかなって感じてたんですけれども、
本当世界では検診も受けられないっていうこともあれば、専門家と一緒に産むっていうことが不可能な国とかは、お家の中でもう身内のお母さんとかお姉さんとかによってだけ解除されてるっていうね状態もあって、この世界にもいろんなお産があるっていうことをね、プルミエール私たちの出産というディズニーネイチャードキュメンタリーの第1回の作品として、あの来週の19日からね日本でも公開される映画があるんです。で今日はその10カ国のお産の中からですね、一部このジョイセフの活動にとっても関係している国々のお産を、見ていただけるということで、映画プルミエールの一部をですねちょっと皆様にご覧いただける時間帯をね、今から持ちたいと思います。 でこのプルミエールね、志保さんも、
はい、私もあのもう拝見させていただいたんですけれども、世界中のお母さんの出産シーンが出てくるんですけれども ね、ちょっと男性きついかもしれないですね。
お産まみれですよね、ちょっとね。でも血液とかね、
でもあのこれからあの産む私にとってはいろいろ参考になることも多かったりとか、あとそうですね、あこんな出産の方法もあるんだと思って、あの日本だと、まあ、まだまだ自宅出産は最近する方いますけど、
もう
普通に病院で産むのが普通じゃないですか。それ以外のこんな出産があるんだっていうのをたくさん知ることができて、面白かったんですけれども、
あの50年前までは 95% が自宅出産だったんですって。でちょうど1960年を境に 50% ずつ施設での出産と自宅出産になって、まだ今48年ぐらい、
はい、
ですけどね、え世界ではまだまだクリニックとかで産めないっていう現状があるので ね、
そうですね。
では今からプルミエールをちょっ と、はい、ちょっと見て
みましょう。私たちははい、プルミエールの一部をご覧いただいたんですけれども、まあ、最初が、
サハラ砂漠、
サハラ砂漠の上での出産で、で続いてがマサイ族の出産だったんですけれどもね、やはりね日本では考えられないような状況で出産をしなくちゃいけないっていう、
ね、もう長い移動してね、砂の上で産むとか、
ね、もちろん衛生的にも、ね、良くないですし、
そうですね、
そのプロフェッショナルが周りにいるわけでもない状況で産むっていうのがどれだけ妊婦さんにとってね不安だろうなと思いますよね。
でなんかこう学校にもねもちろん行けてなかったりするので、よくいつ生まれてくるのかもわからない状態で妊娠生活を続けてらっしゃるっていうのもねお聞きしましたね。
確かに知識がないと本当に何もわからなかったらどうするんでしょうか ね、
いつご予定ですかって聞いたら知らないんですっていう状態ということですよね。
でも私も本当に保険とかでね、あのやはり出産については学校で習いましたけど、改めて自分がその妊娠した時に、いつ頃なのかなとか、具体的に詳しいこと全く分かってないんですよね。
計算方法とか学ばないとやっぱりね、分からないですよね。
そうなんですよ。で初めてお医者さんに行っていろいろ知ったりとか本を読んでいろいろ知っている状況なので、あの一応そういうものが日本にはあるから、私はあいつ頃生まれてっていろんな準備もできますし、あの心の準備もできるんですけれども、でもこういう世界で生きてる人たちは、ね、本当そういうあの知識を得るものもないですし、
そうなんですよね、こう教育の普及もまだまだですし、広まっているなんか技術とか伝統があったとしてもですね、それがちょっとおまじない止まりだったりとか、
そうですね、文化や迷信の世界だったりしますしね。
今のあのサハラ砂漠のね民族の方のお産も、生まれてからは4ヶ月間もね暗い中で赤ちゃんとお母さんだけで過ごすそうなんですよ。だからなんか日本だったらやっぱ考えられないですよね。退院してお家に帰ってくるじゃないですか。
もうそれはそういう習慣なわけですよね。
ねえ、もうその各国 ごとにね、本当はこうだったらもっと赤ちゃんもお母さんも健康に過ごせるよっていうことがあるそうなんですよね。でジョセフではそのようなね世界中のお母さんたちを本当にね助けている活動をなさってるんですけれども、はい、今日はジョセフの事務局長の石井さんに詳しいことをねいろいろお聞かせいただこうと思います。では石井さん呼び込んでます、はい、石井さん
よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします。どうぞ。はい、もうあのジョイセフではね途上国のお母さんたちを笑顔にしようということで、もういろいろな国連と協力しながらですね活動を展開してらっしゃるんですけれども、もうねぜひぜひいろいろお聞かせください。
ありがとうございます。あの今ご紹介いただきましたジョイセフの事務局長の石井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ジョイセフの活動というより、あの多分先ほどのお話が出ていましたように、
はい、
プルミエールに続いてちょっとタンザニアの例をとって、あの今お母さんたちがどういう状況に置かれているかというのを簡単にご説明をさせていただいた方がいいかなと思いますので、はい、引き続いてあのスライドを見ていただいてもよろしいでしょうか、
はい、
あのこれはタンザニアの例をとって、お母さんたちが 実際にどういう生活をしているかということをお話ししようと思います、うん、この後でちょっと簡単にじゃあなぜ日本がそれをできるのかということも触れますけれども、とりあえず先にスライドを使っていただいてもいいですか、はいはい、今ここに出ましたスライドを見てください。これはですねタンザニア の孤児院というか要するに両親がいなくなったところで、はい、どちらかというと、宗教系のところで、作っている孤児院でいる赤ちゃんです、うん、我々が、なぜ母子保険というかお母さんたちのことをするかということの一つの大きな例というのは、妊娠出産で死ぬのは女性だけです、は
い、そうですね、はい、そうですね、
よく、ジョイセフがなんで女って言うんだってよく言われるんですね、うん、でもジョイセフが母親の命を助けたい赤ちゃんの命を助けたいと思ったらまずは女性を助けないと助からない、うんうん、男の人は妊娠出産ではなくなりません。これは一番大きな理由です、うん、で、ジョイセフはこういったその母子保険母親と赤ちゃんの命を守るために、40年前に生まれました。
そうなんですよね、もう40年この数年も経ってるということで、
はい、
ね、石井さんも初期の方から、
はい、初期までは行きませんが、はい、それでも、はい、30年
素晴らしい歴史が
務めております、はい、じゃあ次のスライドお願いします。これがアフリカのそのタンザニアの女性の例を挙げます。右側はアフリカに行かれたことがある方はお分かりだと思います。右の写真の奥に写っている大きな木、これバオバブの木といいますが、とてもまあ、アフリカでよく象徴的に言われる木ですが、その手前を歩いている女性、後ろ姿なのでよく分かりませんが、はい、妊婦です。
妊婦さんなのにあんなに重そうなものを、はい、運んで、
はい、ギリギリまでああいうふうに運びます。で左側の女性は、20歳になった若い妊婦です。すでに7ヶ月の妊婦さんですが、クリニックというかお産をするところまでは10キロ以上ありますということで、お産は自分の家ですると言っていました。
もちろん車も、ね、ないわけですから、
いやもう
行くには歩くしかない
わけですよね、はい、歩き以外はあります。
陣痛が来て10キロ歩くって言ったらもう、ね、はい、家を選びますよね、
カテて加えてまだゴム草履があそこに入っているからいいんですが、履いていない場合も多いというふうに、はい、思ってください。
もう日本だったら、ね、すぐ妊娠したらもう重いもの持つなとか、
ね、
歩くのもいろいろ制限されたりとかしますけど、
はい、
もうそういうわけにはいかないってことですもんね、はい、生活のために
そうです、はい、全て、はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、向かって右側を見てください。
長い道です
。延々と続く道、さっきの10キロというのはここを歩くところです、ご覧になって分かるように、ほとんど車もなければ、
ね、
まあ、ちょっと自転車が、
う
ん、まあ、自転車ももうちょっとアップにするとどのくらいどういう状態の自転車かすぐ分かりなんですが、はい、本当に人の力だけ足だけが頼りというところです、うん、こういうところを10キロも歩くというのでは、産気づいて10キロ歩ける人がいたらすごいなと思いますが、まず途中で生まれてしまうだろうと思いますし、はい、不可能なことだと思います。
たどり着けないですよね、
はい、でどんなにたどり着いたとしても、うん、この左側にあるような何にもない施設、ここで子供を産むんだとうちで産むのとどう違うのかというふうに思うくらい、これがクリニックなんです
ね、は
い、
確かにベッドだけですね、
はい、ベッドも写真だとちょっと綺麗に見えるんですけど、そば、はい、に行くとサビだらけで、ちょっとこれで産むのかというのがお分かりいただけると思います、はい、その次をスライドお願いします。これがですね、全てとは言いませんが、アフリカの中でまだ一番大きな問題というのはお母さんたちが出産をするときに、ちゃんとトレーニングされた、専門の立ち会いをしてくれる、スタッフがいないということなんですね、はい、ほとんどが読み書きのできないかなり伝統的な人たちがお産の介助をする、または間に合わなければ家族が介助をするという状況です。で、 その左側に一番左側のちょっとショックかもしれませんが、はい、これがその昔は今はもうでもまだ使っているところはありますが、うん、だいぶなくなったと思っていただいていいと思いますが、うん、この左側にあるのがかなり伝統的に、昔読み書きのできなかった伝統的助産師さんたちがお母さんたちの出産介助をするときに使っていた道具です。
これが出産道具なんですよね。小石とかですか。
下の土みたいに見えるのはですね、あれ実は動物の皮です。であれでお母さんが上で出産するんですけど、動物の皮なので何度も使うんですよね。
使い回しですか。
はい、当然のこととして非常に危ない状況だというのがよくお分かりだと、
衛生的に良くないですね。
はい、そうです。何度も使います。で右の上のところに見えているのがあれ一応ナイフなんですけれども、はい、あれでへそのを切るナイフです。それで、
はい、その石器ですね。
そうですね。ナイフのちょっと左上に見えているのがあれバナナの茎をこう巻いてあるものなんですけど、上にへそのを置いて、それで右側のナイフでこうやって吸って切るというそういう状況です。
摩擦でちぎるっていう感じですよね。
は
い、
で切れなくなると左端の石でナイフを削ると、そういう状況です。で手前に見える葉っぱはちょっと私も何の葉っぱかは知らないんですが、もう本当にこうなると皆さん心配になるかもしれませんが、赤ちゃんが生まれた赤ちゃんが息をしてない時には、葉っぱを口に加えて口にこう入れて口に噛んで、それを吹き出して赤ちゃんの顔に吹き出して赤ちゃんの息ができるようにすると。
それは効果があるんですかね
と思いますか。ないですよね。
ちょっと信じられてはいるけれども、はい、でも今でも行われている地域が、
はい、まだあります、なかなかこういうものというのは一朝一夕には変わらないものなので、簡単な形で、変えられるというわけにはいきません。はい、次の、すみません、右側忘れましたね。これがなかなかと大変なもので、ご紹介遅れましたが、この写真ずっとシリーズ撮ってくださったのは内堀さんという写真家で、皆様がお入りになったところにたくさん写真が、綺麗な写真が飾ってありますので、またお帰りの時もぜひ写真を見ていただきたいと思いますが、その中にもこれが1枚ありますが、その隣にもう1枚あった写真と両方見ていただくと分かりやすいんですが、これが先ほどその読み書きができない伝統的な助産師さんたちがどうやってこう統計の数字を、要するに国としてはお母さんが何人死んだか、子どもが何人死んだかが分からないとどうしたらいいか分かりませんよね。でも読み書きができないと記録はしてもらえない、はい、でその時にこれがやる方法なんですね。で瓶の中に石ころが入っているんですけど、はい、あれは1回お産に立ち会うと1個石ころを入れる。それからお母さんがの出産に、お母さんの出産を、すみません、お母さんを立ち会うと、そのコーン、そこちょっと見にくいんですけど、コーンと豆と2つあるんですね。でお母さんが、無事な場合には丸々コーンを1個入れる。それから赤ちゃんが無事な時には丸々黒お豆を1個入れる。でお母さんが亡くなった場合、それはそのコーンを半分にこう口で砕いて半分になったコーンを1つ入れる。赤ちゃんが死んだ場合にはその豆を、丸い豆を半分砕いて半分の豆を中に入れる。でそれによってその中に入っている数を見ると、何人のお母さんに立ち会って、出産に立ち会って、お母さんが何人亡くなって、そのうちの赤ちゃんが何人亡くなってというのが分かるようにはなっています。
これが助産記録というものですよね。はい、
そうですね。
全部データとか
ちょっと考えられないですよね。
これ石は入ってないんですが、ここに一応そのコーンと豆が入っている入れ物があります。
こういう形で何かの記録
で、これが今のモダンな出産器具、
モダンな出産器具、
ちゃんとランプができました。それからちゃんとゴムでこれで洗えるお母さんのシートができました。
分娩シート、
はい、分娩シートができました。
洗えるとね、いいですね、動物の皮、ね、
ちゃんとお母さんの心音、赤ちゃんの心音を聞く、
トラウベですね、
はい、トラウベもできました。
お腹に当てて心音を聞くんですね、
はい、それからこの中には、石鹸ですとか、はいはい、それから手を洗うためのこの指の先割るブラシですね。それからあとはこの中にこういう使い捨てのカミソリも入っています。それであとはへそのを引っ張る紐、
木綿の糸ですね、
はい、そういうものも全て入って、あと消毒剤も入ったものが最近では、お母さんたちの 安全な出産のためにできています。ご興味のある方はこれ後で、飾っておきますのでご覧になってくださいませ。じゃあ次のスライドお願いします。はい、今迷信や伝統的な習慣と言いましたけれども、はい、かなり、出産というのは出産にまつわるいろんな迷信とか伝統的な習慣というのがあります。で、私はあまりアフリカは住んだことがないんですが、うん、私が住んだことのあるアジアでいうとベトナムというところに住んだことがあるんですけれども、赤ちゃんとお母さんは生まれた後に、風に当たってはいけないんですね。ですから真夏で外が40度あろうとも部屋の中を暗く閉め切って一切風が入らないようにして、赤ちゃんも帽子を耳まですっぽりかぶって、お母さんは耳栓をして寝ている。でベッドの下には炭が焚いてある。
で外40度でさらに、
はい、で風が何かこういろんな悪いものを運んでくるので、うん、風から病気になるっていうんですね。
そういう風習というか、
はい、
でこれは逆にそれで病気になっちゃいそうですけど。
本当ですよね。
でもね、比較的まだ都市部でもやるんです。
都市部でも、
はい、やります。
風に一切当たらないように、
はい、ですからまずだからよく日本だと赤ちゃん早く検診した方がいいから連れてきてくださいとか言いますよね、うん、もってのほか赤ちゃんを外へ出すなんてもってのほかなので、うん、先ほどのアフリカと変わらないです。1ヶ月間絶対外なんか出さない、そんな感じで、はい、やっています。ですからいろんな国でいろんな習慣があるということ、それから特に、アフリカも中心としてですが、アジアの南アジアなんかを中心として若いお母さんが非常に多いことがお母さんが死ぬ原因の一つなんですね。13歳で結婚したりとか、は
い、14歳15歳で出産って、ね、はい、国々が多いそうですね、
は
い、
そうすると体ができていないがためにお母さんも赤ちゃんも亡くなるというケースが非常に大きいです。はい、はい、じゃあ次に行きましょう。そういう人たちを助けるためにということで、チョイシェフが今やってるのが、まずこれ一つは、皆様もご記憶というかご自分 の、 ご経験もあるかもしれません。駅前に放置自転車というの、
でそれを撤収されたことがあります、
はい、それをですね、今ジョイセフが13の自治体と協力をして、ジョイセフが入ってそれを駅前の放置自転車をこうやって再生していただいて、それを助産師さんたちに渡すんですね。そうすると助産師さんたちがその家まで行ってお母さんたちの介助ができるということになります。ですからまさに命を助ける足になりますし、これは救急車の代わりにもなります。はい、そういうことで、これが一つ今活躍しているというところです。で次にお願いします。こうやって保健ボランティアさんというのを地域で要請をします、はい、そして、お母さんたち当然のこととしてお母さんたち読み書きができない方たちが多いので、どうしても口で言うことが必要なんですけれども、こうやって一軒一軒訪問していって、右側の写真のようにお母さんたちに説明をしたり、それからこれは左は別に子どもをいじめてるわけではありませんがあれは赤ちゃんの体重測定なんです。あれでも
焼き芋を測るような感じで、ね。
この赤ちゃんおとなしいですけど、こうやって赤ちゃんの成長をお母さんたちに見せることによって、うん、お母さんたちに赤ちゃんの健康をどうやって守るかということを分かっていただくためのこういう活動を続けています、うん、はい、次お願いします。こうやって私たちがしていることっていうのは、やっぱりお母さんを明るくしよう、お母さんを笑顔にしようということが、うん、あるんですけど、ちょっと数字だけをどんな状況なのかというのを見ていただくために、はい、これから 2,3 枚ちょっともしかしたら面白くないかもしれませんが、データということで頭に入れていただくために数字を少しお見せします。次お願いします。世の中で世界中で今どのくらいの人たちが亡くなっているかということですけれども、5歳未満の子どもは年間に970万人死んでいます。970万人というのは1日にすると2700人ぐらいです。2万7000人ごめんなさい、2万7000人
すごい数ですね、
はい、それでこの子たちが死んでいるんですが、ただ問題なのは何かというと、そのうちの約400万人ぐらい、約 40% ぐらいの子どもが生まれてから28日以内に死んでいるんです。
本当すぐ亡くなっちゃってる、
はい、そうです。で特にそのうちでも100万人ぐらいは初め の、あの2日間で死んでいますし、75% にあたる300万人は7日以内で亡くなっているということです。ですから我々が必要としているのはお母さんがあの安全なお産をするということも重要ですし、生まれてからせめて1週間ちゃんとした形でのフォローをしてあげるということがまさにお母さんと赤ちゃんを救うということになるわけです、はい、もう1枚のスライドお願いします。これがですね、もう一つはあの残念ながら、我々の関わっているところで、さっきそのなんで女ばっかりという話にも関わるんですが、これお母さんが亡くなった場合ということなんですけど、特にお母さんが亡くなると女の子の死亡する数が劇的に上がってしまうんです。
それはどうして
あの、ね、男の子の場合は家族で何とか助けようとするんです、でも女の子の場合はあの、まあ、しょうがないか、
まあ、やはりそういう女性差別が世の中的にはまだ、はい、まだ多いという
あります。生まれる前から差別されることもありますし、女の子と分かっただけで中絶されてしまうというケースがまだたくさんあります。で、女の子でなくて男の子を産まなければいけないというまだ文化的なあの関心を持っている国もまだ多いので、なかなかと、女の子に対する差別というのは取れません。
やはり女の子と分かった時点で中絶しちゃったりする国もあるんですか？
あります。あの、これは一部の例ですけれど、あのインドの、大きなあの、今はムンバイというんですけど、昔はボンベイと言いましたが、あのそこで調べた例ですと、そこであの一つの病院で、一時あの中絶をされた胎児の、性別は 99% 女の子で
した。 99% つらい。
ですからあの女の子というのが分かるまでかなりと後期ですよね。
そうですね、はい、性別が分かる
の、
はい、
でも産む側も母親で女性なのに女の子を授かってるって言ったと思、ね、分かった途端、はい、もう産むことを選ばない、選べないっていうのは、女性がまた次世代の女性を産めないっていうのは辛いですね。
辛いですよね。だからそういう意味でもあのよく、なんでそのジェンダーだとか、なんで男女共同なんだとかっていうふうに言われることが多いんですけど、そんなに全然難しいことではなくって、女の子と男の子というのが同じ価値を持つものなんだっていうことを分かっていただくだけでそれで違うんですよね。だけど女の子の場合はもう全然初めから受けられる教育の年数も、それから受けられる医療費も初めから統計的には違ってきます、はい、ですからこれもあのこの場合は死亡率ですけれども、例えば収入から言うと、父親の収入というのは子どもの生存にあまり影響がありません。母親の収入の格差というのは、それによって子どもの教育とあの、栄養にというかその生存に非常に大きな優位差が出ます、うん、お母さんがちゃんと収入があるということが、子どもが学校に行けて、子どもが健康になるというふうに、これはあのいろんなリサーチが出ていますので、申し上げても間違いないと思います。
もう食費と教育費ね、はい、お母さんの収入もありますからね。
そうなんです。
本当に、はい、いやでも本当私でさえも今まで自分に使ってたお金をいろんな子供のために使いたいなって思いますもんね。もう意識的にね。
はい、ありがとうございました。
いろんな理由が、ね、あるんですね、
はい、であのこうやって、ただ私たちがあのやっていることというのは、決してアフリカだからとか、あの途上国だからかわいそうだというふうに思ってはいただきたくはありません。アフリカは素晴らしくあの活気にあふれているところですし、バイタリティにあふれているところなので、どこにでも幸福はありますし、どこにでも笑いはあります、ただ一人でも多くの女性がただ次の世代を産むために死ななければいけないという状況を改善したいと思っていますので、一人でもこうやってお母さんを笑顔にしたいと思って活動しています、先ほど あのなぜジョイセフかという話が出ましたけれども、あのジョイセフというのはもともとこういう日本で、先ほど大場さんがあの母子健康手帳とかいう話してましたけど、あの世界に冠たる母子健康手帳も含めて日本の母子保健の、あの経験や活動を を、まずはアジアだったんですけども、アジアに伝えるというところから始めて、それからアフリカとかラテンアメリカなどに今、伝えています。でちなみにもう一つ続けて言いますと、なんと今年の G8 の東亜湖でやるサミットでも日本の母子保健の経験が、いい経験として提供されるということをちらっと伺っています。
発表されるんですか、ね、はい、すごいですよね。
すごいものですから、世界に冠たる。でそれがなんか今ちょっと危なっかしくなってるのがちょっと心配ですが
ぜひぜひ、
はい、やはり世界の中でも日本は進んでる方なんですか、は
い、
そうです
ね、あの日本の、進んでいるということは、どこの地域に行っても同じ医療がほとんど受けられるということだと思います。格差は非常にまだ日本は少ないと、
そうですよね、はい、日本の女性が世界一妊婦健診の行く回数が多いっていうのも聞いたことありますね、国際会議とかの場でも、はい、あとやはり日本はお産で亡くなる女性がね、やっぱ世界トップレベルでやっぱり少なくて、はい、赤ちゃんは世界一亡くならない国なんですよ、この国は、
はい、
それはその国際的にもね、この日本のやってきた経験が、国の政策としての経験がね、はい、こうシェアされて喜ばれるっていうことなので、はい、私たちもっともっとできることありますよね。
あの日本だからこそ言えること、日本の経験だから使っていただけることはいくらでもあると思いますし、ぜひともそういう意味で、あの日本で母子保健をやっていると同時に、今世界中で動いている運動でホワイトリボン運動というのがあります。ここに今日我々は白いバッジをつけ
させてもらってます
けど、これが、はい、これがホワイトリボン運動です。これは妊娠出産が原因で亡くなるお母さんたちを一人でも亡くそう、それから赤ちゃんを一人でも多く助けようという運動です。で世界中の広がりが見えていますので、ぜひとも皆様にも理解をしていただきたいなと思って、今日はみんなバッジをつけていますので、はい、
今赤ちゃんの亡くなる数がね、さっきもう本当に生後2日以内でも、はい、すごい数数値をデータで教えていただきましたけど、はい、お母さんがね、お産で妊娠出産で亡くなるお母さん1分に1人いらっしゃるということでね、はい、そのお母さんたちを笑顔にしようということで、はい、ね、どんどんみんなで活動を広げていきたいと思うんですけどね、
はい、実際にですね、どんな、活動をしていただけるかというのは、いろんな形で活動していただけることがあると思いますけれども、ただ先ほどの1分間に1人というのは、そこにカーネーションがあります。あのカーネーションはそこに60本あります、1分間に1人お母さんが亡くなっている現状というのは、過去20年間全然変わっていないんです。いろんな国々でいろんな援助がなされていて、例えば5歳以下の子どもでも死亡率はだいぶ下がってはいるんですね、大きな量ですけど、大きな数ですが、それから他でも下がってはいますけど、残念ながらお母さんの亡くなる数だけは20年間ほとんど変わっていません。そういう意味でも、ぜひとも60本のカーネーションが少しでも数が減るように。
じゃあ今こうやって、ね、はい、始めて、私たちのトークショー始まってから、これだけの数のお母さんが亡くなってるってことですもんね、
はいはい、という計算になります。
オープニングからこの段階までで、この、ね、数ってことですよ ね、
ですね、少しでも減らしたいですよ ね、 ね、本当に、
なんかね、塩さんがブログにこのホワイトリボンのこと書かれたら、早速
もう私も
寄付があったということで、
今回のイベントのことを今やってるブログに書かせていただいたんですけれども、早速やはり反響があったようで、ブログを見てくださった方が寄付をしてくださったりとか、はい、今日来てくださったりとかしているようなので、
はい、皆様の今日の、ね、ご入場料もこの活動のために使われるということでね、
本当まずは知っていただくことがすごく大事だなと思いました。
私たちにとって何が一番大切かというところは、やはり一つちょっとでもいいので少し、目を外に転じていただきたい。世の中でも他にこういう人たちがいるということを理解をしていただきたいというふうに思います。途上国で活動するジョイシェフにとっては、日本人の方一人一人に少しでも途上国のこの目を向けていただくことが、まずは第一歩だと思っています。そこから先は大場さんや千野さんのような方たちのぜひご協力をいただきながら、
はい、活動にそのままボランティアで参加するっていうことをね、はい、またいろいろ人たちに広げたり、
今日来ていただいた方たちには少しでもね、周りにこう口コミで広げていただいたり、
よろしくお願いいたします。
ブログをお持ちだったらぜひ。
あと今日ね、協賛してくださってるロッテのこちらのガーナを、これ買うとまた こちらに寄付が行くということなので、
この命の足、ね、自転車の方も
本当にできることって小さいけれどもいっぱいありますんで、ね、ぜひ皆さんにも、ね、協力していただきたいですよね。
ぜひぜひ、う
ん、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
世界中のお母さんたちにメッセージと、また助けの、ね、助けるとか、はい、助けてあげるとかではなくてね、一緒に笑顔になっていこうっていうエネルギーを送っていきたいですね、
はい、最後にどうぞ一言ずつ何かあれば
そうですね、私も本当に今出産を控えていてドキドキなんですけれども、本当にこう世界中のお母さんと気持ちは一緒の部分があると思うんですよね、うん、なので私も笑顔で出産そして子育てを迎えられるように、していきたいなと思いますし、またこのジョイセフの活動も、今回この出産を機に知ることができたので、何かしらの形でご協力できたらいいなと思っています。
おばさんもどうぞ一言、
はい、私もね、子どもたちには常々勉強しなさい勉強しなさいって、勉強するのは人を助ける力をつけるためだよって言ってるんですけれども、この活動を次世代の人たちにねどんどん伝えたいですし、やはり日本で一番お産で女性が亡くならない国っていうのが世界で日本が1位ということは、この国だからこそやっぱりエネルギー高くサポートできることいっぱい行動に起こしていかなきゃいけないなと思いますので、お産を無事済ませたお母さんたちにももうどんどん伝えていきたいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、本当に今日は足元の悪い中おいでいただきまして、うん、ありがとうございました、うん、で大場さんも千野さんもご自身の経験からいろいろ語っていただきましたけれども、ジョイセフとしては先ほど申し上げました通り、一人でも多くの方にこの世界中で起きていることに関心を向けていただきたいということがございます。で、一人でも多く、先ほども言いましたように白いカーネーションを見ないで一つでも減らしたいというふうに思っていますし、一人でも多くのお母さんや赤ちゃんを笑顔にしたいと思っております。どうぞ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。